おはようございます。会派陸奥未来の富岡直江でございます。今シーズンの冬は穏やかな日々が続き、もう春のような天気が続いておりますと数日前に一般質問の原稿を書いておりましたが、その天候も今週で一変しました。また冬に逆戻りで、春の訪れはまだ先のようです。さて、山本市長におかれましては4月で就任1年を迎えるということで、初の総合予算の提案もあり、いよいよ新市政らしさが発揮されてきているように映ります。昨年の今頃を振り返ってみますと、前市長の辞職と市選に向けての活動が本格化し、私自身も青森市の事務所での活動が始まりました。あれから1年が経過した現在、その当時の活動を通じて県内各地で多くの市議会議員の皆さんと交流することができ、そのようなことが契機となりまして、今年1月に本県では初めてとなる青森県若手議員ネットワークが誕生いたしました。これからは陸奥市議会の活動と若手議員ネットワークそれぞれの活動を通じて、議員としてスキルアップを目指して頑張ってまいりたいと考えております。それでは第259回定例会にあたり、通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに質問の1項目目、令和6年能登半島地震の教訓についてであります。まずこの度の能登半島地震によって被災されましたすべての皆様にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興をお祈りいたします。元日という一年の幸せを願う日に、このような甚大な被害をもたらす災害が起きるとは誰が想像したでしょう。災害は時と場所を選ばないと言われますが、この震災こそその意味を深く表しているものと感じます。私たちは同じ半島に住む者として、この能登半島地震の教訓を生かし、しっかりと今後に向けて備えていかなければならないと考えます。そこで今回の能登半島地震では、建物倒壊により命を落とした事案が多く見られたことから、この建物倒壊とそれに伴う人命救助にポイントを当てて質問をいたします。まず1点目は、2021年以降、今後30年以内に発生する可能性が高いと想定されている巨大地震である日本海溝・千島海溝地震が発生した場合の当時の建物倒壊の想定はどのようになっているのかお伺いいたします。次に2点目は、市災害対策本部における救助・救出の判断基準についてであります。人命救助にあたっては初動72時間が生死を分ける重要なラインとされておりますが、この度の能登半島地震において奇跡の救出として報道された発災から120時間後に救出された90代の女性の話は今や誰もが知るところです。まさに奇跡の救出で、現場で救出に当たったすべての関係者は称賛されるべきであり、私もこのことについては深く感銘を受けました。ただ少しこのことで気にかかったことがあり、この質問を行う経緯となりました。それは報道では発災からしばらく救出を待つ多くの人たちがいたということ、また多数の方が救出を待ちながら亡くなってしまったという事実であります。救出にあたる職員には限りがあり、地元の消防、消防団、警察も被災し、そして県内全域が被災する場合には、県外からの応援にも限りがあります。そのような状況下で、市災害対策本部、あるいは警察や消防に救出の要請が殺到した場合、どのような優先順位をつけるのでしょうか。現状、市災害対策本部における救助・救出基準はどのようになっているのかお伺いいたします。次に質問の2項目目、陸奥市内に本社のある中小企業の育成についてであります。 青森県では昨年11月に新たな県の基本計画、青森新時代への架け橋が発表されました。その中では基本目標として、若者が未来を自由に描き、実現できる社会を設定し、そのための仕事づくりが大切であるとしており、私は若者の定着と仕事づくりにおいて、特に重要であると考えるのが、地元企業の育成であり、むつしとしての取り組みもさらに前進させていかなければならないものと考えます。当市では、市の中小企業の振興に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市の特性を取り入れながら、総合的に施策を推進し、地域経済の活性化及び市民生活の向上を寄与することを目的に、平成29年4月に、むつ市中小企業振興基本条例を制定されております。質問の1点目として、本条例の第4条において、市の責務ということが謳われておりますが、中小企業の振興に対し、どのように責務を果たしてきたのか、市の実績をお伺いいたします。次に2点目は、市の公共発注の現状についてであります。むつ市内の中小企業の育成の観点で必要なのは、むつ市の公共発注であると考えます。まずは近年の発注状況について、地元発注の件数、率はどのように推移しているのか、詳細についてお伺いいたします。次に質問の3項目目、学校給食費の無償化についてであります。学校給食費の無償化の実現については、昨年の12月定例会では、学校給食費無償化実施についての請願が採択されたほか、これまで多くの同僚議員が学校給食費の無償化の実現に向けて、一般質問などを通して訴えてきた経緯があります。先般、2月20日の県の新年度予算案に係る記者会見で、令和6年度より、県内すべての小中学校での学校給食費の無償化が発表されました。当市としても、これまでの経緯や、子育て政策の充実の観点を踏まえても、大きな前進であると考えますが、1点目として、この度の県の無償化に向けた動向を踏まえての市長の見解をお伺いいたします。次に2点目として、無償化実施までの当市の具体的な見通しについてお伺いいたします。次に質問の4項目目、国等への要望活動についてであります。今年1月に、むつ市議会として、富岡幸男議長を先頭に、防衛省へ、仮称大宮都地区総監の継続配置、及び仮称大宮都地区隊の体制維持、強化について、そして国立研究開発法人、海洋研究開発機構には、市側からは、川西副市長にもご同席をいただき、北極域研究船の母港をむつ市とすることについて要望活動を行ってまいりました。コロナ禍から本格的に明けて、市の重要課題については、私たちも市民の皆様のために自ら動かなければならないと考えております。一方で、議員の要望活動については、なかなか報道される機会も少なく、残念ながらその効果については疑問視されることもあります。しかし、市だけではなく、市民の代表で意思決定機関である議会が動くことで、市の総意であるということを内外に示すことができるという観点からも、要望活動には非常に意味があると考えており、海上自衛隊大宮都基地の浚渫についても、これまでの要望活動が実を結んだ成果であり、しっかりと要望活動の意義を果たしているものと認識をしております。また、私たちの役割として、実際にどのような要望活動であったのか、その結果について市民の皆様にお伝えすることも大切であると思っております。以上のことを踏まえて、1点目として国等への市議会の要望活動について、市長はどのように受け止めているのか、見解をお伺いいたします。 次に2点目の要望時における国会議員の発言についてでありますが、要望書については地元選出の国会議員すべてに提出してまいりました。その地元選出の国会議員への要望書の提出の際にこのようなやり取りがありました。海上自衛隊大宮と地方隊の改編については市長や知事がこれで良いという判断をしたから統合されるという結論に至ったということや、要望に来るのが遅いという発言でありました。あくまでも市としても海上自衛隊大宮都市方隊については現状の維持をお願いし、市そして市議会ともに適時適切に要望をしてきたという認識でありますが、このような発言について市長はどのように感じるか、市長の見解をお伺いし、以上、壇上からの質問といたします。
市長、
富岡直也議員のご質問にお答えいたします。まず令和6年度能登半島地震の教訓についておよび宇都市内に本社のある中小企業の育成についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に学校給食費の無償化についてのご質問の1点目、県の無償化に向けた動向を踏まえた見解についておよびご質問の2点目、無償化実施までの投資の見通しについては関連がありますので一括してお答えいたします。市では令和6年度中の給食費の無償化について検討を重ねてまいりましたが、知事と市町村長のオンライン会議において青森県全県で一斉に給食費の無償化を進めたいとの見解が示され、2月20日には少子化への挑戦を最重要課題とし、子育て世帯の負担軽減を図るため、全国でも初となる県内すべての市町村へ無償化の支援を実施すると発表がされました。市といたしましても、未来をつなぐ子どもたちの子育てと教育の充実を目指しており、給食費の無償化は重要な政策であると考えております。また、無償化実施時期につきましては、県の一斉実施の10月をめどに実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、国等への要望活動についてのご質問の1点目、市議会の要望活動についての私の受け止めについてお答えいたします。市民の代表である宇都市議会の皆様と共に要望活動を行うことは市全体の総意であることを示すとともに、より強く地元の声を届けることができると考えており、海上自衛隊大港基地における浚渫につきましては幾度にわたり市と宇都市議会が要望したことによる賜物であると認識しております。防衛省への要望に関して申しますと、私自身も昨年8月には、宇都市議会、宇都商工会議所、宇都自衛隊支援団体連絡協議会、下北建設業協会との連名で要望活動を行っており、昨年12月には、宇都商工会議所との連名で要望活動を行っております。また、今年1月の要望活動につきましては、あいにく他の公務と重なっていたことから、市を代表して副市長が同席したものであります。このほか、海洋研究開発機構には昨年12月に訪問し、大和博之理事長と意見交換をさせていただいており、このように他の公務との調整を図りながら、上京した際には関係各所に要望等をさせていただいております。今後につきましても、宇都市議会の皆様と力を合わせ、一体となって要望活動を行っていく所存であることに変わりはありませんので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、要望時における国会議員の発言についてお答えいたします。まず、 海上自衛隊大港地方隊の再編について、私がこれでよいと判断したことはございません。海上自衛隊とは、明治35年の海軍水雷団創設以来、強い絆で結ばれてきた地域であり、海軍の町としてこれまで海上自衛隊と共に歩んできた歴史がございます。令和4年12月に閣議決定された安全保障3文書の内容を踏まえ、統合司令部の創設をはじめ、自衛隊の組織体制について検討が進められていることに理解する一方、これまで部隊の代表としてさまざまな場面で地域の方々と交流していただいた総監が地域からいなくなるのであれば、率直に残念だとお伝えしてまいりましたし、国に対し機会があるたびに、地方総監の引き続きの配置、防衛体制の維持及び強化を訴え続けておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。また、1月の国への要望の際、むつ市議会議員の皆様は、地元選出の国会議員よりさまざまなご意見をいただいたようでございますが、私も要望に来るのが遅い、年に何度も要望活動に来るようにと、直接ご指導をいただいてございます。そもそも議員は地域の声を届けることが仕事であります。知事や市長がというのではなく、自ら進んで地域の声を伺い、行動する立場であると認識しております。その声を地域住民の代表である知事や市長と共に届けることが責務であることから、これまでも国等への要望活動の際には、関係機関との調整をしていただく等のご協力をいただいております。私自身、ご指導いただきました内容につきましては、真摯に受け止め、今後も地元の声を積極的に届けられるよう努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
富岡直哉議員のご質問にお答えいたします。まず令和6年能登半島地震の教訓についてのご質問の1点目、日本海溝・千島海溝地震が発生した場合の当時の建物倒壊の想定についてお答えいたします。令和4年5月に青森県より青森県地震津波被害想定調査が公表され、その中で当時における建物被害棟数は冬の夕方18時の時間帯で、液状化による全壊が160棟、半壊が1100棟、地震の揺れによる全壊が90棟、半壊が300棟、急傾斜地崩壊による全壊が40棟、半壊が90棟、津波による全壊が8600棟、半壊が8100棟、火災による焼失棟数が720棟となっており、合計の全壊棟数が9600棟、半壊棟数が9600棟となっております。また、冬の深夜の時間帯では、冬の夕方18時の時間帯と異なり、火災による焼失はないと想定となっており、合計の全壊棟数が8900棟、半壊棟数は冬の夕方18時の時間帯と変わらず9600棟となっております。次にご質問の2点目、市災害対策本部における救助・救出の判断基準についてお答えいたします。通常災害時はもちろんのこと、大規模災害時の救助・救出活動につきましては、消防機関により状況に応じて判断を行うものとなっておりますが、災害対策本部は災害の規模・状況に応じて自衛隊や青森県などの関係機関に応援などの派遣要請を行うこととしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
むつ市内に本社のある中小企業の育成についてのご質問の1点目、むつ市中小企業振興基本条例の実績についてお答えいたします。市では中小企業の振興を市政の主要課題の一つと位置づけ、中小企業者の意欲的で創造的な活動を社会全体で支援することによって、下北地方の経済の中核として地域社会とともに歩む中小企業者が活躍するむつ市を築くため、この条例を制定しておりまして、条例の基本理念や市の責務を遂行するため、市内商工団体をはじめ金融機関などとの連携を深めるとともに、国県のほか県内の商工団体が主催する懇談会等での意見交換を通じ、企業の皆様の現状把握に努めております。また市内の各種組合等から寄せられるご要望につきましても、真摯に向き合い、可能な限り市独自の施策を実施しているほか、国県の支援事業を探して窓口となる機関におつなぎすることや、国県に対し施策の充実や支援の強化を求める要望を行うことなど、中小企業の振興に取り組んでおります。なお、これらの取り組みにつきましては当該条例第12条の規定に基づきまして、毎年度市が実施した中小企業の振興に関わる事業の主なものについて市ホームページで公表しておりまして、直近では令和3年度分につきまして、中小企業経営安定化支援事業など24事業の実績をホームページの方に掲載してございます。今後におきましても中小企業の振興に資する効果的な事業の推進を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
むつ市内に本社のある中小企業の育成についてのご質問の2点目、市の公共発注の現状についてお答えいたします。令和2年度から令和4年度において関西施設経営課で契約手続きを行った工事業務委託物品購入の合計の件数と割合を年度ごとに申し上げますと、市内に本社のある事業者は令和2年度265件で 61.9%、 令和3年度248件で 63.3%、 令和4年度246件で 54.2% となっております。次に、市内に本社はないが営業所等のある事業者は令和2年度53件で 12.4%、 令和3年度47件で 12%、 令和4年度50件で 11% となっております。次に、市外の事業者は令和2年度110件で 25.7%、 令和3年度97件で 24.7%、 令和4年度158件で 34.8% となっております。市外の事業者への発注につきましては、令和3年度から令和4年度で約 10% 増加しておりますが、これは市が DX を推進する上で、窓口業務支援などの各種システム改修等について、市外の事業者への業務委託が増加したものでございます。一方、今年度発注いたしました仮称むつ市防災食育センター建設工事につきましては、約30億円を超える予定価格であり、これまでは市外の事業者を入札参加要件とする事業規模でありましたが、市内の事業者で構成する共同企業体を条件にするなど、市内の事業者の受注機会の確保に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問いたします。まず能登半島地震の教訓についての1点目、日本海溝・千島海溝地震が発生した場合の、当初の建物倒壊の想定についてでありますが、揺れによる倒壊は少なく、ほぼ、津波によって倒壊するというような想定になっておりますが、能登半島地震においても、おそらく揺れによってこれだけ倒壊する想定ではなかったように推測をします。そこでこれを機に、建物倒壊の想定見直しをしていかなければならないというふうに思いますが、各種計画における建物倒壊の見直し想定についてはどのように考えているのか、その点についてと合わせて倒壊建物倒壊については市内では8600棟が全壊ということですが、むつ市は県内で一番行政面積も広いことから各地区ごとでですね、どのような事象が想定されるのか詳細な分析も必要であるというふうに思います。極端な話、むつ地区と、脇の沢地区では天候も大きく違っておりますというようなことを考えれば、同じ市内であってもですね、これだけの違いがあれば被害の状況も大きく変わってくるのが当然だというふうに理解をしております。被害想定の内訳は 各地区ごとに想定されているものなのか、その2点についてお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。まず1点目のですね、想定の見直しは行われるのかにつきましては、この建物倒壊想定につきましては、青森県においてですね、シミュレーションなどを踏まえて作成しておりますので、必要に応じて見直しを実施しているものと伺っておりますので、ご理解賜りたいと思います。2点目の各地区別に想定があるのかということにございましては、むつ市の各地区別の想定というのは示されておらず、県内ですね、各市町村ごとの数値となっておりますので、ご理解賜りたいと思います。
富岡直哉議員。
想定の見直しは青森県でということでありましたが、同じ半島ということで、今回の地震の教訓は当市にとっても非常に大きいものであるというふうに思います。ぜひですね、県の見直しを待つだけではなく、市独自でも分析を行いまして、各種防災計画に早期に反映させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、市の、対策本部における、救助・救出の判断基準についてでありますが、基本的には消防による判断ということで、対策本部には現在、明確な判断はない、基準はないということでありましたけれども、市内では8600棟の建物が全壊の可能性があるということで、最悪のこのシナリオを想定しますと、この件数に近い救助要請が来ることになるというふうに思います。どう考えてもですね、72時間では対応は困難ですが、今回の能登半島地震の教訓にですね、今後消防や自衛隊との連携も含めた市対策本部の具体的な救助救出の基準をですね、作る考えはないのか、再度その点についてお伺いいたします。
市長。
はい。救助・救出の判断基準ということでございますけれども、現場現場で判断することになるということから、下北消防本部での現着での判断ということにしておりますけれども、能登半島地震を受けまして、またさまざまな災害を受けまして、市災害対策本部での判断基準というものは、まずは地域で、下北消防本部で対応できる状況であれば、そちらで対応していただきたいと思いますし、していきたいと考えてございますし、もう一つは緊急消防援助隊の要請ですとか、自衛隊、消防機関との情報共有によってですね、必要に応じて、それぞれの機関に救助の要請をお願いすると、そういった体制をまずは取っていくと、私たちの消防力の中で対応できないところをお願いすることになっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
はい、ありがとうございます。今回の震災のようにですね、大規模災害になると消防、そして自衛隊、警察、さらには他県からの応援ということで、複数の指揮命令系統の中で対応しなければならない状況で、対策本部でですね、優先順位をつけたとしても、確実に現場は混乱するというふうに思います。 だからこそ平時の備えとして基準作りまでとはいかないまでも、大規模災害の際にですね、救助者が多数にわたった場合の優先順位について考えておく必要がありますし、そのことによって救える命もあるというふうに思っておりますので、今後の訓練の一つとしてぜひ考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。次に、2項目目のむつ市内に本社のある中小企業の育成についてでありますが、先ほど答弁の中ではですね、過去3年分の発注状況について件数と、その割合をお知らせいただきましたが、金額ベースでは、地元発注の割合はどのようになっているのか、まずその点についてお聞きいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。発注金額と割合を年度ごとに申し上げますと、市内に本社のある事業者は令和2年度約23億9185万円で 67.8%、 令和3年度約22億829万円で 63.7%、令和4年度約17億2619万円で 49.6% となっております。次に、市内に本社はないが、営業所等のある事業者は、令和2年度約2億3215万円で 6.6%、令和3年度約2億3676万円で 6.8%、令和4年度約1億7517万円で 5% となっております。次に、市外の事業者は、令和2年度約9億560万円で 25.7%、令和3年度約10億2178万円で 29.5%、令和4年度約15億8218万円で 45.4% となっております。
富岡直也議員。
はい、ありがとうございました。市内営業所も含めた、地元発注となると、件数ベースでは 70% 前後ということで、比較的こう高いようにこう思いますが、実際ですね、市内に本社がある事業者への発注ということにつきましては、さまざま事情はあるようでございますけれども、令和3年度から、令和4年度にかけては、10% 近く大幅に減少しております。また、先ほどご答弁いただきましたように、金額ベースでは、市内に本社がある事業者の割合は、50% を下回ってきているというような状況でありますが、この現状につきまして、市長はどのようにこう感じているのか、まず市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい。発注手続きにつきましては、地域経済の活性化に重きを置きまして、指名競争入札の際に、市内の事業者で、履行可能であると考えられる案件につきましては、市内に本社のある事業者及び本社はないが、市内に営業所等を有する事業者を指名業者として選定することを原則としております。
富岡直哉議員。
なぜ私がこのような質問をしたかといいますと、当市には直接的に関係はありませんでしたが、先般、伊東洋華堂 の県内撤退が大きく報道がなされました。いわゆる外資につきましては、地元消費や流通を一時的に獲得しながらも、いざとなれば撤退する状況であります。このようなことからも、力強い地域経済を作るためには、やはり地元に本社を持つ事業者に対して、受注機会を増やすことが重要であるというふうに考えております。現行の中小企業振興基本条例では、むつ市に本社のある事業者と、むつ市に営業所を持つ事業者に差がついていない条例内容というふうになっております。やはり、今後のむつ市を見据えれば、この部分にこそ差をつけてですね、むつ市内に本社のある事業者を育成していくべきであると というふうに考えますが、市長の見解を伺いしたいというふうに思います。また、合わせて昨年9月には、陸奥商工会議所からも、地元企業優先発注調達に関する要望書が市に提出されておりますが、その後の市の対応状況についても合わせてお伺いいたします。
市長。
はい。富岡議員おっしゃる通り、思いは私自身も同じでございまして、地元企業を育成する、そして市内に本社のある事業者にですね、発注していく方針は市としてもこれまでも掲げておりますけれども、当市ではですね、これまでも市内に本社はないが営業所と有する事業者についても、市内に本社のある事業者と同等に取り扱ってまいりました。その意図はですね、営業所等を有する事業者も入札の参加要件に含めることにより、競争性や業務等の遂行能力、財産の調達能力等の向上が図られ、住民サービスの向上につながるものと考えているからでございます。また市内に営業所等が設置されていることで、雇用の創出のほか、物やサービスを購入する際の選択肢の増加につながり、地域経済に寄与するものと認識しております。一方で、市内に本社のある事業者を育成していくことも必要でありまして、陸奥商工会議所からの要望に添えるよう、発注手続きについて、お互いの理解を深める機会を設け、協議をしているところでございます。地域経済の持続的な発展のためには、市内の事業者がこれまで担えなかった分野で受注できる体制や環境が必要であると認識しておりまして、課題を明確にし、具体的な方策を講じるための取り組みを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
中小企業振興基本条例は、素晴らしい基本理念のもとに制定されておりますけれども、平成29年に、策定以降、6年が経過しておりまして、この6年の間でコロナ禍もありまして、投資を取り巻く状況が大きく変化をしておりますので、見直すべきを迎えているのではないかなというふうに感じております。今後においては、市内の中小企業の振興という観点だけではなく、地元に本社のある事業者の育成の観点が、最も必要であるというふうに考えております。陸奥市の、公共発注の受注機会の増大を念頭にですね、新たな条例制定も視野に入れて、本条例の検証をしていただくことを強くお願いいたしまして、次に移ります。次に3項目目の学校給食費の無償化についてでありますが、無償化の実施につきましては、10月スタートということでご答弁いただきましたが、県からの交付金の交付が10月であろうかと思いますが、例えば区切りのいい2学期のスタートに合わせて、陸奥市として前倒しで先行実施はできないものか、その点についてお伺いいたします。
市長。
はい、先行実施につきましても、市内部で検討をしてございますけれども、検討する上でですね、特に重要なことは、県の給食に対する補助単価でございまして、当市においてはですね、県内の中でも給食量が高い自治体になってございます。これは本当に40市町村の中でもですね、一覧がありまして、40市町村中、40番目ないし、一番高い中で1番目ないし、2番目の水準にありますけれども、他市の事例をですね、検討するとともにですね、無償化によりまして、給食の質が下がってはいけないというふうな保護者の声もあるようでございますので、さまざまな検討の中で、子どもたちが健やかに成長できるように、質を落とすことなく、給食料無償化に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ぜひ前向きに検討をよろしくお願いいたします。次に、学校給食費の無償化をめぐっては、すで、に実施している自治体から、不公平感があるということで、制度の見直しを求めている声が相次いで報道をされております。この制度について、市長はどのように感じているのか、その点についてお伺いいたします。
市長。
はい。昨日の宮下知事の定例記者会見も拝見しておりますし、昨日から今日の新聞報道等を通じてですね、各市の状況を 私自身も拝見しておりますけれども、私の見解といたしましては、一つ例をとりますと、むつ市も基金を今年度取り崩しながら、18歳までの医療費の無償化を実施してございます。他市の事例をちょっと申し上げるのはなかなか終わりなんですけれども、他市では給食料を無償化していて、医療費の無償化が18歳までしていない自治体もあります。そういった意味で、給食料の無償化をですね、私たちできておりませんので、そのことについて県から補助をいただけるということは非常にありがたいことでありますし、給食料がですね、誤解をこうしっかりと説明したいときの知事がおっしゃってましたけれども、給食料が10分の10来るということではございません。2月22日に県から通知がございまして、小学校は280円の単価、中学校は310円の単価ということでございますけれども、宇都市においてはですね、平均323円、小学校、中学校は350円と、満額の交付金はいただいておりませんので、他の自治体がですね、8割の交付で何か新しいことをしてほしいというように、お願いをされているようでございますけれども、そういった意味でですね、10分の10が宇都市に来るということではございませんので、そういった意味でもう給食料を始めるにも、私たちも2割ほどの負担をしてですね、決断をしてスタートするという認識でございますし、そういった意味からもですね、知事が掲げる子育ての負担軽減というものは、私たちは医療費と、そして加えて給食料がスタートできると。で、他の自治体もですね、給食料はやっているけど、他の医療費がやってないっていう状況を合わせていくっていう、子育ての負担軽減を全県でやっていくという趣旨からは、不公平はないというふうに私は認識しておりますし、むつ市といたしましては、さらにおむつ料の0歳児から1歳児までの拡充、高校のスクールバスも含めてですね、それぞれの自治体の考えで、さらに拡充していくことも重要であると考えておりますので、私は本当にこの交付金をですね、ありがたく感じてございます。
富岡直也議員。
丁寧なご説明、ありがとうございました。今、市長の答弁を聞きましても、なんか私もあまり不公平感を感じないなというのが率直な思いであります。もう一点ですね、無償化に伴う今後の市の対応についてお聞きいたします。県では無償化に伴い、学校給食については、県産の食材を積極的に取り入れる取り組みも進めて、給食を通じた地元産品の PR にも力を入れていくことが、ということでありましたけれども、当初として地元産品の活用については、これまでも取り入れてきているものと認識しておりますが、さらにですね、今後のこの無償化に合わせて、どのように考えていくのか、その点についてお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。給食費無料化、無償化後につきましても地産地消の重要性についての認識が変わるということはございませんので、これまで同様に地元産の食材の積極的な利用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。そのためにも栄養職員の創意工夫、生産者や経済団体などからのご協力をいただきながら、学校給食を通して地元食材や郷土料理への関心を持っていただけるような食育を推進することで地産地消につなげてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上です。
富岡直也議員。はい、
地元産品の活用については、まだまだ、たくさんあると思われますので、先ほどのですね、地元企業の育成にもつながる話になりますが、地元生産者のですね、育成そして成長という観点も含めて、無償化を機にですね、さまざま検討いただければと思いますので、お願いいたします。次に、質問の4項目目の、国等への要望活動についてでありますが、海上自衛隊大宮都市砲台の改編についての市長の見解については、あくまでも、これまで同様に変わることがないという認識であることが整理できました。先ほどの市長の答弁であったとおり、議員は知事や市長がというのではなく、自ら行動する立場である、その一言に尽きると思います。壇上で申し上げたとおり、市議会ではどのような要望活動を行い、どのような回答であったのか、市民の皆様にこの機会を通じてお伝えすることは非常に大切なことであるということで認識をしております。今回の要望でお伝えすべきこととしてもう一点ありました。 公務でたまたま東京を訪れていた宮下知事が青森県の東京事務所に私たち市議団を迎え入れて対応してくださいました。20分程度という限られた時間でありましたが、今回の要望活動について一人ずつそれぞれのお話を聞いてくれておりましたので、むつ市の要望についてはしっかりと県としても応援してくれているものというふうに実感をしました。むつ市から国への要望については県にもというよりも知事にもしっかりとお伝えし、知事に協力を仰ぐことも大切であるというふうに思っております。山本市長と宮下知事はおそらく県内で最もホットなホットラインがあるというふうに思いますが、新年度には市長と市議会へ、知事のもとへですね、国等への要望についての説明に行きませんでしょうか。市長、いかがでしょうか。
市長。
はい。国への要望については、県のまた知事のですね、お力添えは大変心強いものであると認識しております。しかしながらですね、というのはむつ市の立場だけでですね、知事をなんとかむつ市のためだけにというふうな思いは私は持ってございませんで、40市町村ともにですね、やはり一緒に知事と一緒にですね、青森県の発展に資するために活動していくのが私の役目でありますし、私自身はむつ市議会の皆さんとともにですね、市民の皆さんの意見を県内市国にともに力を合わせて届けていく立場だと理解しております。またこれまでもですね、両市町村懇談会という立場でですね、県ないし国に要望してまいりましたけれども、これまでは県の同席がかなわなかったわけでございますけれども、今年度県にお願いしたところですね、県の同席もいただいておりますので、今後はですね、むつ市の要望、そしてむつ市議会の要望合わせてですね、県、そして知事の、また県議会の皆さん、そして国会議員の皆さん、力を合わせてですね、むつ市、そして青森県の発展のために力を合わせてやっていくことが必要であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
新年度はぜひ行きたいと思っておりますので、前向きに検討をお願いしたいと思います。アポイントは市長のホットラインの方でお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に、3月をもって退任されます川西副市長、長きにわたり市政発展にご尽力を賜り誠にありがとうございました。改めて感謝を申し上げまして、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。